午後3時のうららかラジオ、皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間もお送りしております。さて、本日は1月16日金曜日の放送でございますが、皆様うららかな午後3時いかがお過ごしでしょうか。1月もね、本当に中盤に差し掛かってまいりまして、まあ、お正月からね、もう半月過ぎたということがね、ちょっとだいぶ信じられないようなね、時期ではございますけれども、今ちょっと風邪なんかもね、流行っておりますので、皆さん体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。さて、そんな本日1月16日はですね、禁酒の日らしいんですよ。禁酒、まあ、お酒を禁止すると書いて禁酒でございますけれども、これはですね、1920年、大正9年の1月16日に、太平洋を越えまして、お隣の国アメリカで禁酒法が実施されたことにちなんで、日本でも禁酒の日と、記念日が設けられているんだそうですね。当時、ピューリタンの影響が強かったアメリカではアルコールに対する強い批判があったそうで、20世紀の初頭に一部の州から禁酒が広がり、後にアメリカの全土で禁酒法が実施されたという背景があります。ですが、そういった禁酒法がね、施行されている中でも密造酒の蔓延や、また密造酒を飲むことによる健康問題、そして、アルカポネをはじめとする密売に関わるギャングの出現をはじめ、禁酒法により多くの逆効果を招いてしまうという事実になりました。その結果、禁酒法ができた1920年から13年後の1933年には禁酒法そのものが廃止されることとなりました。割と最近の話ではありますよね。世界史の中で見るとおよそ100年ほど前のお話でございます。アルカポネという名前とね、禁酒法というのは、ね、なんとなくアメリカの歴史の中で出てくる言葉でございますけれども、結局ね、お酒密造酒を飲みすぎたことによる健康問題もあったとのことなんですね。まあ、禁酒、お酒によって健康に害をもたらす人、もたらさない人、これね、結構体質にもよると思います。どんだけ飲んでも大丈夫な人もいれば、少量でちょっとね、アルコール中毒になってしまったりだとか、何かしら腎臓にね、悪影響があったりだとか、これ本当に人それぞれなんですよね。皆様、自分の体に合った栄養使用法を守って、適切に、適度にお酒は楽しんでまいりましょう。私もですね、お酒結構好きなんですけれども、今年はね、本当に禁酒をしなければということをね、頭の中に抱えておりましたのでね、本日が禁酒の日と聞いて、これがちょっと金曜日の放送に被ったのは運命なんじゃないかと思いましてね、本格的に禁酒を頑張っていきたいなと思う所存でございますね。まあ、そもそもなんで禁酒したいかというと、まあ、これ本当に一言でね、ダイエットです。太りました。本当にお酒はね、まあ、そのガイド出方もいろいろかと思いますけれども、太りましたね、本当に。で、こう一時期良くない時期とか結構毎日のように飲んでしまっていたので、これはいかんぞということでね、またこれは例えば1週間に1回に減らし、2週間に1回に減らし、そして1ヶ月に1回に減らしていくことで、どんどん容量が減っていくんじゃないかと思ったんですけれども、まあ、そのお酒の代わりに何を飲むかという場面において、居酒屋さんでね、あ、ちょっと私お酒控えてるんで別のもの飲みますね、いちごミルクとかタピオカドリンクとか飲んでるとね、まあ、結局太ってしまうということでして、それを続けてしまった結果、まだ全くね、お腹への影響は出ていないんですけれども、これをね、ウーロン茶とか黒ウーロン茶に変えることによって、今年こそはね、お腹の周りを改善していきたい所存でございますよ。そんな禁酒の日でございます。そしてもう一つご紹介すると、本日は日本初のアイススケート場がオープンした日でもあるんだそうですね。1976年に、神奈川県の横浜市に、日本初のアイススケート場がオープンいたしました。 青木康兵衛という方が横浜港近くにあった自らの水田、田んぼですね、こちらをスケートリンクにしたものでして、オープン当初は氷滑り場といった名称で開場しておりました。日本初となるアイススケート場がオープンしたことは当時の新聞でも大々的に伝えられまして、多くの人が訪れたものの、スケート用の専用靴への履き替えや、屋外だったことによる気温の変化、氷の厚さが足りないといった諸問題が起こり、事故もね結構絶えなかったそうなんですね。でもそういったことからこの場所での長期的な運営には至らなかったそうですね。ですが、スケートが普及していく契機となり、これをきっかけに全国各地にスケート場が設置されていくこととなりました、まあ、こういったきっかけもあってね、日本人のスケート結構近年は熱かったりもしますけれどもね、結構スポーツとしても非常にフィギュアスケートをはじめ盛り上がりを見せておりますよね。まあ、スケートってなかなか親しみにくいというか、そのスケート場に行かないとできないスポーツではありますけれども、やっぱり冬なんかはねちょっと行って滑ったりすると楽しいですよね。そんなスケートリンクがオープンした日なんだそうですよ。そんなわけで本日、1月16日、金曜日は私が担当しておりますうららかラジオ第172回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。改めまして皆さんこんにちは、午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいている方も、毎週ね、聞いてくださっているそこのあなたも、アーカイブで聞いてくださっている方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。そんなわけで本日1月16日金曜日の放送でございますが、皆様、うららかな午後3時、いかがお過ごしでしょうか？もう先ほどもお伝えしましたけれども、ついにね、1月も16日ということで、折り返し地点にやってまいりました。ちょうどね、1年12ヶ月の中のね、1ヶ月半分がもう過ぎてしまった。こう考えるととんでもないことですね。およそ1年間の24分の1がね、もうすでに消化されている。私たちの2026年はもう侵食されつつありますね。はい。まあ本当に私個人としてもお正月はだいぶ気分は抜けてきまして、まあ日常生活にね、先週から戻ってるっていう方も多いかと思いますのでね、そろそろ普通のそういった生活リズムに体が慣れてきた頃なのではないでしょうか。なんか最近その、気温で言うと、なんかめちゃくちゃ風が強くて、風が強い日が多いなっていう印象なんですけれどもね、この時期って、風が強くなりやすいとかってありましたっけ？あったっけ？風が強い時期って年中通してあるのかしら？もちろん街の中歩いていても結構その、こうビル風が強い場所があったりだとか、まあ、局地的に風の通り道になっていて、なんかめちゃくちゃビュービュー吹いてるみたいなことはありますけれども、この間、ちょうど横浜に行ったタイミングがあったんですけれども、その時にね、多分ちょっと、ビル風が本当にすごくて、もう、災害レベルだね。よくテレビのドッキリ番組なんかで、大きな扇風機がさ、急にバーンって出てきて、飛ばされないようにするみたいなドッキリとかもあったりしますけれども、あれ、レベルなんじゃないっていうね。私、ね、って思うぐらい、もう本当に友達なんかがキャリーケース、本当にキャリーバッグ、旅行へ、ね、使うような、あれがね、もう風の方向に吹き飛ばされていて、風って、重いキャリーケースね、浮かせられるらしいですね。でも友達もそれ必死に掴みながらね、なんとか進んだりしてたんですけれども、そのぐらい風が強いタイミングなんかもあったりして、やっぱそういう時って意外とカバンにつけてるものだったりだとか、ちょっとポッケに入れてるものね、もうすぐ飛ばされたりもするのでね、皆さんね、持ち物にはね、風が強い日は気をつけてみてください。ね、本当に油断ならないですよ、そんな感じにね。 はい。で、まあ、ちょっと本日16日ということで、いくつか先ほどね、16日、本日何の日みたいなご紹介させていただいたんですけれども、街を歩いていると、結構その、街頭ビジョンみたいな、街に結構今、ビジョンで広告とかたくさん出てるじゃないですか。で、そこにね、私去年から気になっていたんですけれども、結構そのビジョンで見るのが、今日、誕生日のジャンプキャラみたいなね、週刊少年ジャンプですね、漫画のジャンプ、あのジャンプに出てくるキャラクターの中で今日誕生日の人をご紹介しますみたいなコーナーがちょくちょく流れてるんですけど、これ皆さん見たことあります？ない？ある？ない？私こう見るためにちょっと気になってね、ついついぴょって見ちゃうんですけどね、結構流れてるんですよ、それが。で、なんかそれ、調べてみたら、やっぱりそういったビジョン限定みたいで、公式サイトで出てるとか、なんかそういうアプリで出てるとかではなくて、そういう企画をね、ビジョン限定でやってるみたいなんですよね。で、まぁ、今日はそれが気になったっていうのもあって、今日1月16日誕生日っていうのをね、ジャンプキャラクターっていうのをふと気になって調べてみたんですけれども、まぁ、ジャンプってね、もうそもそも作品もすごく多いですから、いろんなキャラクターを含めると、今日誕生日の人みたいなのがね、だいたい毎回5、6人ぐらいはいるんですよ、ちゃんと。365日あるのにね。もちろん集中しやすい日とかはあるんだろうけど、ちゃんと毎日いるわけですよね。で、しかも結構その、一人二人はだいたい知ってる人みたいな、知ってるキャラクター、知ってる作品みたいなことが多くて、ね、じゃあ今日もどんな、キャラクターが誕生日なんだろうと思って見たんですけれども、まず、ワンピースにね、出てくるね、ブードルさんという方がね、お誕生日らしいです。おめでとうございます。誰？ブードルさんって誰？と思って、私調べたんですよ。で、なんか見た目的に、バギー海賊団に出てくる、猛獣使いの男いるじゃないですか。で、想像できない人は、脳内で保管してくださいね。私のにわかのワンピース知識で振り絞って、あれがブードルかと思ったんですよ。見た目がね、プードルみたいな男がいるんですよ。猛獣使いのなんとか、みたいなね。で、あれがブードルかなと思って調べたら、ブードルさんは、オレンジ村のオレンジ町の村長さんでした。ナミが住んでたオレンジの町の町長さんか。町長でございました。紛らわしい。あの人、ブードルっていうの。全然そんな感じしなかったんだけどさ、優しいおじいちゃんですね。海賊でも何でもないいいおじいちゃんです。彼がね、お誕生日を迎えるということで、いくつになるか分かりませんけれどもね、はい、ナミが戻ってくるまで生きていてほしいものだなと、はい、思った次第でございまして、そんなブードルさんがお誕生日。あとは、僕のヒーローアカデミアの次郎京香さんがね、お誕生日みたいで。まあ、これはね、ヒーローアカデミアが分かる人なら分かるし、分からない人は分からないです。耳がね、なんか、耳で音を操る能力みたいな女の子でね、そこそこ、有名な、なんとも言えないラインのね、キャラクターでございますけども、誕生日おめでとうございます。今日はね、このら辺がお誕生日らしいですね。で、結構見てみると意外と面白いキャラクターが今日誕生日なんだみたいなこともあったりしますからね、もしよかったら調べてみてください。ちょっとね、今日変わり種でこんなものをご紹介してみました。まあ、そんな1月16日金曜日でございますけれども、今週の話題で言うと、月曜日ですね。月曜日1月12日が、成人の日ということでね、はい、新成人の皆さん本当におめでとうございました。当日1月12日は、うららかラジオとしては、月曜日パーソナリティのクレハさんの担当でございましたけれども、私の方でもね、ちょっとお祝いささやかながらお祝いさせていただければと思います。今、成人は18歳に引き上げられました。引き下げられましたよね。ということは、私が街中で見たあの新成人たちは18歳だったんだろうか。実はそこら辺のことがね、よく分かってないんですよね。成人式って今どうなっとるんじゃっていうのがね。でもなんとなく、18歳で成人なんだけれども、 自治体によっては従来の通り二十歳の集いみたいなのがね、結構多いみたいなんですね。はい。18歳で成人を迎えるけれども、自治体がやってる成人式は二十歳の集いということで、結局、だから私たちが街で見てるのは、振り袖の子たちは二十歳なのかなと思うんですけれどもね。ここら辺は本当にちょっと場所によるみたいですね。で、千葉県は、浦安市はね、そう、我らが浦安市は、やっぱ例年通り、ディズニーランドの方でね、この二十歳の集いがされたということでございまして、はい。舞浜の地でね、成人を迎えられた方、成人を祝われた方、二十歳を祝われた方もね、多かったのではないでしょうか。そんなめでたい日でもあります。やっぱ街でさ、こう、結構その当日ね、歩いてると、振り袖の人がね、多くいるっていうのがすごくいいですよね。とても気分が晴れやかになるというか、やっぱなかなか晴れ着とかって見ること少ないですからね。そういう人がたくさんいると、あ、今年も多くの若者が成人になっていたんだなというようなね、気持ちになります。私が成人の時はね、結構その2、3年前、嘘です、6年前ですね。6年前じゃないか、5年前にもうなるんですけれど。だけど、ちょっとコロナ真っただ中ということもあって、自治体で集まって成人式ということはちょうどできなかったタイミングにはなるんですけれども、それでもやっぱり成人のタイミングっていうのは自分の中でも、あ、私が今年成人なんだなと思わされるね、すごく貴重な機会になりましたから、そういったタイミングがあるって、こう人生の節目としてすごくいいなと思う次第でございます。ただ、この1月12日がですね、ちょっと私の話になるんですけれども、ちょうどね、今週の月曜日は、私が個人的にね、ライブに行ってたんですけれども、ライブに行くにあたって、ヘアメイクっていうのをね、してたんですよね。要は、髪の毛をすごく可愛くしてもらって、で、その推しのカラーの色とかのリボンつけてもらったりとかして、着飾っていくみたいなね。上手な方はね、これすごく綺麗に自己自身で得られたりとかするんですけれども、どうしてもね、不器用なものでございまして、ちょっとヘアメイクサロンさんに頼もうということでね、当日予約して、ヘアメイクしてから、ライブに行こうかなっていうようなね、計画を友達と立ててたんですけれども、これがですね、予約した時点で自分がね、この日成人の日だっての気づいてなかったわけなんですよね。で、ヘアメイクサロンさんってもちろん普段からね、営業されてる時もいろんな方向けにね、ヘアメイクしてるんですけれども、もちろんこれね、成人の方もね、着付け教室とか、着付けで、成人の方もその振り袖をね、着たタイミングで、振り袖着て、メイクしてもらって、ヘアメイクっていうのは、いろんな美容師さんとかにやってもらったりしますよね。で、もちろんそういったヘアメイクサロンとかも対象になるわけでして、こういったところでだいたい着付けもしたりもするんですけれども、レンタルしただとか買ってきたものを着付けてもらうわけですけども、もちろんそのヘアサロンさんも例外ではなくて、つまりもうめちゃくちゃその成人の方がいらっしゃって、もう戦場だったんですよ、当日ね。で、もう、お店に人が入りきらない。もうビルの外にまでごった返してるぐらいまでこういたんですよね。で、お店の人ももちろん予約制だったので、よく取ってたんですけれども、その予約のキャパを想定、はるかに上回る形になってしまっていて、なかなかそのちょっと詰まってしまっているって話だったんですけれども、もうとにかくすごい人です。で、大体半分が成人の方。着付けとヘアメイクの成人の方。これに加えて、そのライブに行く、同じライブに行く私たちみたいな人も半分ぐらいいて、もうね、五分五分だったんですけど、数的には。もう本当にすごい人ね。うわー、これすごい日に被らせてしまったなぁ、と思ったんですけれども、担当してくれたお姉さんが、もう神の手さばきで、ね、パッパッパッパッパッパッパッパッパッって髪の毛作っていて、もうすごいなと。結構ね、複雑なヘアメイクしてもらってたんですけれども、ほんと10分ぐらいでね、ペペペペペってできて、ペペペペペって完璧にね、崩れない形で、ガッチガチにしてくれて、でしかもめっちゃ可愛くて、出来も。ね、ほんとすごいなと思いました。でも、まさに見てるだけだったんですけれども、まさに戦場でしたね、そこのヘアメイクサロンさん。 椅子が多分7個ぐらいあったんだけど、7個ぐらいもちろん常時施術が埋まっていて、そこに12人ぐらいのスタッフさんなのかな、もうとにかくずっとノータイムで駆けずり回っておりましてね、であっち行ってこっち行ってあっち行ってあれがこうこうこうこうこうって、姉さんもなんかこう指示飛ばしながら私の髪の毛やってて、喋りながらずっとずーっと喋りながらもう黙々とやっていて、で本当にもうこういう日に働いてくださってる方のおかげでね、あのイベントごとっていうのが楽しめてる人たち、自分たちみたいなのがいるわけですから、本当にすごいお仕事だなと思った次第でございまして、いやーすごいね。もうでもどんなにさ忙しくてもね、本当にね、もう頭、私だったらキャパオーバーになるぐらいね、忙しそうだったのに、もうちゃんとね、丁寧に接してくださって、もう、全然不愛想じゃないんですよ。すいませんね、お待たせして、とか、いながらこれやりたいんですけど、って結構そう、忙しい中でも結構複雑なやつお願いしちゃったりもしたんだけど、あ、これだったらこうですね、とか、お姉さんの場合だとこっちがいいと思いますよ、とかね、ちゃんと言ってくれて、施術自体もすごく満足でしたし、もうその、やってる間とかも、ちょっとお待たせしてる間に、お一人ずつ、謝罪して、来てとかね、指示も飛ばしてて、いやすごいなって思いつつ、そしてちゃんとねお見送りの時も楽しんできてくださいねってちゃんとね言ってくださってね、すごくいい経験、良かったなっていうところと、やっぱり私もね、お客さんを相手に、お客さん相手にしてる仕事だったりだとか、このラジオとかもそうですけれどもね、やっぱお仕事って一人じゃ成り立たないですから、その、先にいる人、お客さんだったりだとか、まあ、リスナーさんだったりだとか、携わってくれるすべての方々にね、本当に感謝しながら、感謝して、いい気持ちになってもらえるようにっていうのを改めてね、意識していかなければいけないなとね、身が引き締まる思いでございましたね。まあすごくそこの接客が良かったっていうの話なんですけどね。でもおかげさまですごく綺麗に可愛くしてもらったおかげで、とっても楽しくねライブも過ごすことができましたのでね。そんな経験がねありました。ちょうど成人の日にね。だから成人の方もたくさんいたけど、髪の毛とかもすごく可愛くしてもらっててね、あ、私もここでなんか成人の日やってもらいたかったなってぐらいすっごい良くてね、みんなにとってもすごくいい思い出になったんじゃないかなと思いますね。でなんか途中でね、そのお店でなんか何々さん指名の方みたいな方で、何々さん指名ですみたいなのが呼ばれてて、あ、なんか有名な人いるのかなと思ったんです。そのなんか友達が調べてて、なんかどうやらそのインフルエンサー的な人がいるらしいよって話で、なんかその巻き髪みたいな、盛り髪みたいなのがすごい上手な人らしいんですけども、もう髪の毛をねすごいね、なんか盛り盛りに、もう姫ギャルみたいな感じで盛り盛りにねできるのがちょっと得意な人がいて、で、あ、そういうのがあるんだと思ってインスタグラムとか調べてたんですけど、なんか知らなかったんだけど、最近はさ結構その女子高生とかが体育祭とかでこの盛り髪をするらしいですよね。どういうことと、ね、私もよくわかんないんですけども、そう、体育祭とか用のヘアメイク一覧みたいな特集とかがね、あったりして、なぜかわかんないけど、そう、文化祭ならまだわかるんだけどさ、違うのって、なんか体育祭でみんな髪もりもりにして可愛くしてって応援を頑張るみたいなのがね、流行って、てるらしくて、一部でね、おそらく一部ですよ、学校の風習にもいるとは思うんだけどね、そういう学校さんがあるみたいで、結構そのネットだと体育祭用ヘアメイク特集とか体育祭用サロン特集みたいなあったりして、なんかすごい文化だなとそこでも軽くカルチャーショックを受けたわけなんですけどね。そんななかったよ、私が高校生の時にはね。もうみんなトロンコになりながら文化祭体育祭やってましたけれどもね。まあそんな新たな知見を得たという面白い休日となりました、はい。そんなわけで、ここから私キミコが午後4時まで1時間お送りしてまいりますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。それでは早速本日の1曲目をお聞きいただきましょう。本日は禁酒の日ということで、アルコールお酒にまつわる曲を選曲いたしました。1曲目はクリープハイプで 5% です。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのはクリープハイプで 5% でした。それでは早速こちらのコーナーから参りましょう。発見世界の面白いこと。こちらの のコーナーでは、世間ではあまり大きく取り扱えない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種もお届けしていきますよということで、すみません、カミカミで、今日も早速世界の面白いニュースを紹介していきたいと思います。本日はハンガリーからこんなニュースをお届けいたします。会話を聞いておもちゃの名前を覚える能力、賢い犬の実験で実証というね、犬にまつわるニュースでございます。こちら CNN からの、トピックなんですけれども、賢い犬は人間同士の会話を耳にしただけで新しい単語を覚えることができる、そんな研究結果が8日の科学誌サイエンスにて発表されました。この実験を行ったのはハンガリーのエトベシュローランド大学の研究チームです。天性の才能に恵まれた犬を対象として、人間の幼児と同じような形で新しい単語を学習できるかどうかを調べたんだそうですね。研究対象となる犬に関しましては、まあ、この天性の才能を持った犬ですね。こちらはですね、SNS の投稿や宣伝を通じて、自分の犬はおもちゃの名前が分かっているぞという飼い主を募集しまして、応募があった中から10匹を選んだそうです。この実験の内容なんですけどもね、まず飼い主が新しいおもちゃを2つ犬に見せ、一緒に遊びながら繰り返しおもちゃの名前を口にしました。このセッションを数日間にわたって数回行います。その結果、犬たちが2つの新しいおもちゃの名前を覚えるには8分あれば十分だったと研究者は解説しております。この10匹のうち7匹は飼い主に指示されると新しいおもちゃを確実に見分けて取ってくることができたと言います。次にですね、同じ飼い主と犬を対象として犬に人間の会話を聞かせる状況で実験を繰り返したそうなんですね。先ほどの実験で言うとは、まあ、このおもちゃとはこれだよ、このおもちゃはこれだよと言い聞かせてたわけなんですけれども、まあ、そうやって伝えるのではなくて、自然な会話の中で、あのおもちゃ、あの〇〇取って、あの〇〇取って、みたいな感じで会話の中からすり込ませていくという実験に切り替わったわけなんですね。飼い主は文章の中に新しいおもちゃの名前を入れて、人間同士のそのおもちゃを相手に渡し、その間、犬の方を見たり、犬に話しかけたりはしないというね、ルールで会話をいたしました。犬はケージに入れるなどして飼い主に近づいたりおもちゃを取ったりもできない状況にもなっていたんだそうですね。この実験でも同じく10匹のうち7匹が会話の中のおもちゃの名前を耳にしていただけで新しいおもちゃを見分けて取ってくることができたんだそうですね。この7匹のうち6匹は最初の実験でおもちゃの名前を覚えたのと同じ犬だったと言います。この結果について研究チームは、人間の幼児と同じように才能のある犬もやりとりを耳にすることで新しいものを識別できるようになることが分かったと解説しているんだそうですね。まあ、犬の理解能力に関する実験で、まあ、正直私もうちょっとめっちゃいろいろやってんのかな実験と思ったら結構簡単な実験でしたね。しかも研究対象がその、もともと物分かりのいい子みたいなね、限定してやってるので、まあ結構その犬はね、まあ犬種にもよるけれど、やっぱ個体によってね、物覚えが良かったり悪かったりって結構差があるんですよね。結構差があるんですよね。まあ、その中でも物覚えがいい子の中だと、その、言い聞かせても会話の中で言っても結構理解してくれるっていうことでね。覚える能力も高いじゃないかなっていうことでございましたけれども。まあでもそうだろうね。犬は結構言葉理解してると思いますよ。うん。ね、どういうメカニズムとかさ、こう実際に耳を伝ってどういう音に聞こえてるかっていうのはわからないけれども、どっちかっていうとそっちの方が気になるかもな。この耳を伝って何で認識してるかなって、ちゃんと私たちのと同じ日本語に聞こえて、識別しているのかちょっとわからないですけれども、そっちが気になるな。ちょっとね、不満じゃないけど気になっちゃいますけどね。なんかワンちゃんの識別で言うと、TikTok とか YouTube とかで有名な、リンタくんっていう犬のワンコがいて、知ってますか皆さん。その子がね、もうめちゃくちゃ賢いんですけど、 会話ができるんですよ、実際に。そう、我々と同じ日本語を使って会話ができる。で、どうやって会話するかっていうと、音声ボタンみたいなのがたくさん用意してあって、イメージで言うと、早押しボタンみたいなね、クイズ番組の早押しボタンみたいな、こう、ポーンって押すタイプのね、大きめのボタンが、こう、床にたくさん置いてあるんだけど、そのボタンを押すとね、いろんな言葉が喋るようになってるわけですね。そのボタン一つ一つに言葉が、単語が設定されて録音されていて、で、まあ、カラフルに例えば10種類ぐらいのボタンがあるんだけど、それで押すと、食べたいとか、散歩行きたい、まだどうしてとかこうね、押すボタンによって単語が変わるんだけれども、リンタ君はそれを全部理解してて、自分が伝えたいことがあるときに、その伝えたい言葉になるようにボタンを押すんですよ。散歩行きたい、散歩行きたいの？どこ行きたいの？公園行きたいとかで押してくれるの。マジで。これすごくない？本当に。ママ行きたい。ママ行けないよ、パパじゃダメ？みたいな。ママ行きたい。じゃあ行こっか、みたいな。あったりしても、本当に、めっちゃ上手、マジで。ね、こんなことできるんだって、犬って会話できるんだって思うと結構衝撃だったんですけど、まあそういうワンちゃんがいるぐらいだからね、もう理解されてるよ、犬はね。多分家族だしね。っていう思いますけどもね、まあハンガリーではこんな実験があったそうですよ。皆さんもね、お家でワンちゃん飼ってる方とかね、この子は、言葉わかってるよと思う瞬間あるかもしれませんけどもね。ぜひそういったエピソードがあったら教えてください。ということでいかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なニュースも紹介していきます。ぜひ話の種にしてみてください。また紹介してほしいニュースやニュースの感想などもお待ちしております。ぜひお便りをお寄せくださいませ。以上、発見世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目をお聴きください。本日は禁酒の日。ということで、お酒にまつわる曲を選曲しております。2曲目は、嵐で乾杯ソングです。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは、嵐で乾杯ソングでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーでーす。マニアックランキング。こちらのコーナーでは普段世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングをご紹介いたしますよ。今週ご紹介するのはアルコール度数が強いお酒ランキングです。まあ本日禁酒の日ということで選曲もアルコールにまつわるものにしておりますけれども、皆さんは世界でアルコール度数が一番強いお酒をご存知ですかな、ということでね、本日は、世界規模のランキングをご紹介していきたいと思いますよ。まあそもそもアルコール度数っていうのはね、何かと言いますと、酒税法によってきちんとね定義が決められておりまして、温度が15度の時に原容量100分中に含まれるエチルアルコール溶炉のことを指すんだと言います。例えばアルコール度数が 14% のワインがあると仮定しましょう。このワインの全量が 100ml だった場合、アルコールが 14ml 含まれているわけです。アルコール度数は全体の中にアルコールがどれくらい含まれているのかを割合で一目でわかる指数となっております。そのためワインの全量が 500ml でも 750ml でも 14% のアルコールが含まれていることになるのです。またお酒の種類が変わってもアルコール度数が同じ 14% ならばアルコールの強さは変わりません。この基準は世界でも一般的に使われている基準のため、同じね、基準でアルコール度数は確認することができます。それでは早速こんなアルコール度数ね強いものを、世界で一番強いお酒は何なんでしょうか。第3位からご紹介していきますよ。 ま、あの、通常で言うとね、アルコール度数結構一番低いものとかだと、コンビニで売ってる、それこそ、ほろ酔いとかね、空いたお酒とかだと 3% からあったりしますよね。続いて 5%。10%、12% 結構強いですね。皆さんそれぐらいで飲んでらっしゃるかと思うんですけれども、第3位はですね、ゴッチェインペリアルというお酒でございまして、こちらがなんとアルコール度数92度。とんでもないですね。92% でございます。こちらのゴッチェインペリアルというのは、イタリアにありますハーブ系のリキュールです。皇帝の雫という意味で、アルコール度数の高いお酒の中で、珍しい黄色の液体をしておる、いるんだそうですね。この黄色の液体は原材料の一つ、サフランという花を煮出した時に色づくものでして、こちらお酒に色がついているものなので、水割りなんかでも楽しめるお酒となっております。第3位は92度のゴッチェインペリアルでございました。そしてそして続いて、この92度を上回ってくる第2位は、エバークリアーというお酒でございますね。これを聞いたことありますか？私はないです。これはアメリカ生まれのスピリッツです。ね。ただこのお酒はですね、アメリカで若者がパーティーをするときに悪用する事例があるんだそうで、一部の州では販売禁止や販売規制が設けられているんだそうです。まあ、このあまりにものアルコール度数の高さから、日本では購入することはできませんが、ゴムのような香りが特徴的なお酒なんだそうですね。ロックで飲むのはもはや危険というレベルにはなりますので、カクテルや水割りなので相当薄めて飲むお酒となっております。第2位はエバークリアでございました。そしてそして、タイヤル第1位は、スピリタスです。これはなんか聞いたことあるぞ、名前だけね。こちらの度数は96度になります。とんでもないですね。世界一強いお酒は96度でございました。これはですね、なんと蒸留酒なんですけれども、なんとこの蒸留がね、70回以上してるそうなんですよね。このスピリタスが出来上がるまでに。高すぎるアルコール度数のために火に近づけるとすぐに引火するらしいですね。こちらポーランドのお酒なんですけれども、飲料としてのほか感染症予防の治療や消毒、体臭対策などとしても使われているんだそうです。雑味がなくクリアな味わいのために水割りやカクテルなどおすすめといった、お酒になっております。そんなわけで第1位はスピリタスでございました。とんでもないね、96度だね。ほんとこれロックで飲んだら倒れちゃうんじゃないかっていうぐらい、ほんととんでもない度数ですね。皆さんちょっと気になるよって方もいらっしゃるかもしれませんがね、試される方は気をつけてみてください。というわけでいかがでしたでしょうか。本日はアルコール度数が強いお酒ランキングをご紹介いたしました。皆さん適度にね、お酒は楽しんでまいりましょう。以上、マニアックランキングのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーです。
ほっと一息。ラジオでちょこっとティータイム。
うららかな午後3時に合わせて放送されているこちらの番組、もしかしたらティータイム中という方もいらっしゃるかもしれません。こちらのコーナーではそんなティータイムにぴったりのお菓子をその歴史とともにご紹介していきますよ。本日ご紹介するのはパイです。それでは、ご紹介していきたいと思いますよ。パイ、いやパイ好きなんですよね。パイもっともっとね。ただこの歴史にたどるとですね、始まりは実はエジプトなんだそうですね。なんとなくパイって私イギリスとかのイメージがあったんですけどね、発祥はエジプトということでございまして、これはですね、紀元前12世紀頃に古代エジプトテーベの国王ラムセス3世の宮殿壁画にそうなすパンの模様が描かれているんだそうで、現在のパイにあたるものが食べられていたと推測されているんだそうですね。さらにその後ですね、エジプトで生まれたパイは、5から14世紀頃に至るまで、 パイは食材を入れて釜で焼くことができる唯一の耐熱性容器として重宝されておりました。まあ、食べ物というよりは、容器、ボックス、保存容器としてね、用いられることが多かったんだそうですね。空気を遮断することもできるので、食材を保存しておくのにすごく便利だったわけですね。そしてこのパイという言葉そのものが初めて登場したのは、ヨークシャーにある修道院の追悼表かなの記録からでございますね。名前の由来は定かではありませんが、当時パイの中身は、いろんな寄せ集めねを入れることが多く、ガラクタを拾い集めて作る巣を作る鳥のカササギの巣に似ていることが由来なんだそうです。この鳥のカササギはね、マグパイまたはパイといったね、英語で訳されるそうでして、まあ、このパイから来てるんじゃないかなということらしいですね。その後、ヨーロッパでね、こちらのパイ大流行いたします。小麦栽培や家畜飼育の生活が中心だった当時に、現在の形に近いパイになっていきました。巨大なベークミートやパイは長時間ゆっくり火を通す必要があったため、燃料資源が豊富にある北ヨーロッパで様々な種類のパイが生まれました。そして14世紀から16世紀半ば頃には、この頃の北イタリアではパイ作りに必要なバターや良質な小麦などの材料が揃い、芸術や文化の発展により、豊富な財力を投じることができた、こういった背景があったため、今日私たちが楽しんでいるような可憐な、菓子パンなどが目覚ましい成長を遂げたんだそうですね。そして19世紀以降、イギリスの富裕家庭層では、パイは日常的に食べられるようになり、第二次世界大戦後には一般家庭に広まっていきました。このようにパイは、北ヨーロッパ中心に進化し、アメリカやオーストラリア、そしてアジア各国へ伝わり、独自の発展を遂げております。といったね、歴史があるそうですね。確かにこうパイって結構入れるもの何でもいいというか、それこそあのミートパイ、アップルパイ、リンゴパイ、アップルパイとリンゴパイは一緒ですね。すいません。ミートパイ、チェリーパイ、アップルパイ、ブルーベリーパイ、いろんなパイありますけれどもね。何入れてもいいっていうバスケットだったのが由来ってなると、確かにそうなんだなと思うところありますよね。で、まあ、結構パイって、生地も厚いと腹持ちも良かったりするからね。そこも昔の人からすると非常に扱いやすかったんじゃないでしょうか。保存も効くし、耐熱容器としてね、もう役に立つし、お腹にも溜まるっていうことで。始まりは実はエジプトなんですけれども、そこからそういった利便性がね、見つかってどんどん広がっていったんじゃないかということでございますね。びっくりびっくり。でもなんか2年ぐらい前かな一回友達とパイの食べ放題に行ったことがあったんですけども、最初はね、めちゃくちゃ喜んでた。パイ大好きだからさ、パイ。うわ、パイはパイだーって言ってたくさん食べたけど、やっぱりね、4つ、5つぐらいが限界なんですよね、結構容量的にも。食べ放題って言ったって10個ぐらいは食べれないね。うん。だからパイってやっぱ一切れが美味しいんだなと思った次第でございますけれどもね。でもパイ美味しいですよね。はい。いかがでしたでしょうか。今日はパイについてご紹介させていただきました。ぜひ話の種にしてみてください。また紹介してほしいお菓子や好きなお菓子などありましたら、ぜひぜひお便りをしてくださいませ。こちらでご紹介させていただきます。以上、ほっと一息、ラジオでちょこっとティータイムのコーナーでした。それではここで本日最後の曲をお聴きください。本日は、禁酒の日ということで、お酒にまつわる曲を選曲いたしました。3曲目は、スキマスイッチで飲みに来ないかです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは、スキマスイッチで飲みに来ないかでした。それではここで、おやつタイムの豆知識クイズコーナーです。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてくださいね。ででん。世界一栄養がないとしてギネス認定されている野菜は何でしょう？世界一栄養がないとしてギネス認定されている野菜は何でしょう？ということで、ご紹介していきますけれども、1、キュウリ、2、もやし、3、 レタス。3、レタス。
ごめんなさい、ちょっと、言ってみたくなっちゃった。
1、キュウリ。2、もやし。3、レタス。このうちのどれでしょう。
ごめん、なんかちょっとドラえもんっぽいなって思ったんだけど、ドラえもん全然こんなんじゃなかったから、途中から収集つかなくなってしまって、すみませんでした、本当に。A さん、わかりますかね。キュウリかもやしかレタスということなんですけれども、もやしは違います。もやしはね、意外と、栄養価結構ありますからね。もやし好きとして言わせてもらえますけれども、やつは水分だけではありません。ちゃんとね、栄養価ありますから、絶対にもやしは違います。となると、キュウリかレタスの二択なんですけれども、両方とも水分多そうだからな、なんか。でもさすがにさ、キュウリかレタスかで言われたら、レタスの方が栄養あると思うんだけどな。どうなんだろう。なんか、葉に酸、葉っぱに酸とか溜まってそうじゃん。なんかね、栄養価ありそうなんですけど。どうなんでしょう。ということで、正解見ていきましょう。正解は、1のキュウリでした。やっぱりキュウリだ。キュウリってだってね、健康にいいよとか、栄養たっぷり見て見たことないもんね、キュウリでね。キュウリで見たことないですよ。なんとかビタミンが入ってるんだ。なんとかなんとかが入ってるからすごくないんだ。みたいなの聞いたことないです、本当に。キュウリはね、添えてあるだけなんですよ。ね。飾りだと思ってたからさ。やっぱそうだよね。キュウリなんてね、意識して食べるもんじゃないですよね。キュウリはほとんどが、まあ、水分でできてるみたいなんで、ね。100g 食べても14キロカロリーしかないみたいなんですね。なんでまあ、カロリーも少ない。そして世界一栄養もないということでギネス認定されております。ギネスってそんなんまで認定するんだ。ギネスってなんかその証拠があればこういうのまで全部認定してくれるんですね。不本意だな、キュウリからしたら。勝手に人間にね、栄養がないなんて言われてな、食べてもらうために生まれてきたわけじゃないのにね、本当にね。ま、ですが、まあ、カロリーは少ないんですけれども、カリウムなどを含んでおりますので、むくみの防止には効果的らしいですよ。むくまないんだね。なんか水分多いって聞くと、なんかむくみのイメージできちゃいますけれども、逆にね、むくまないらしいですね。だから結構たまにキュウリ苦手な人みたいなのいますけれども、あれってなんか結構その青臭さが苦手って聞いてまして、でもそういった青臭さとかもやっぱり水分量の多さに比例してくるのかなと思いますけどもね。まあ皆さん、キュウリはね、あんま食べなくてもいいみたいなんでね、栄養価のあるものを、栄養価のある野菜を食べましょう。人参とか、あと、鉄分足りないと結構小松菜とかほうれん草とかもいいですよね。あと、もやしも意外と栄養価ありますし、まあ、レタスとかキャベツとか言うまでもなくね、栄養価ありますからね、こういったところを意識して食べていくといいんじゃないでしょうか。ということで、以上、おやつタイムの豆知識クイズでございました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川ララ FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは、小文字で、きみこ、@fmu.co.jp、こちらのアドレスでお願いいたしますよ。きみにはコーナー名を、本部にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど、郵便の場合は、郵便番号2728539、市川うらら FM、午後3時のうららからじんを金曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの地元の自慢を教えてください。教えて島自慢。あなたのマイブームのお話を聞かせて、聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったら、あなたのおすすめを教えて、今週のおすすめです。さらに、旧ツイッターの X でもアカウントを展開中、すべて小文字で、@うららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。また、感想をつぶやく際には、#らからじ、または#金曜日のうらかさんでつぶやいてください。こちらでつぶやいていただいた感想は番組内で紹介させていただきます。ぜひぜひ感想お待ちしております。また、こちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたいという方は、午後3時のうららかラジオをアーカイブで検索していただくか、X のリンクから飛んでいただくことでお聞きいただけます。ぜひこちらもご利用してください。 そして午後3時のうららかラジオは月曜日から木曜日までも放送中。こちらの放送もね、アーカイブから聞けますので、一緒にチェックしてくださいね。というわけで、ここからは、うららかラジオ恒例の翌軸企画、パーソナリティ同士の質問に答えていきますよ。前回私はクレちゃんにこんな質問しました。風邪をひいた時の思い出やエピソード教えて、ってことですね。ただちょうどクレちゃんもね、年始かな、体調崩されていて、ちょうどね、収録をお休みされてるタイミングだったりもしたのでね、ちょっとなんともあれで今週もねお休みだったのかなというところで、ちょっとねタイムリーにかぶってしまって大変申し訳ないですけれどもね、ここはまた元気になった時にお話聞ければなと思いますので、回答楽しみにしております。そして私がことちゃんからまた質問もらってます。でん、今年絶対行きたい場所はって言われてね、今年絶対行きたい場所聞かれて固まりました。ない場所であんま考えてないからな。なんか誰かと遊びたいとか、こういうことしたいとかめっちゃあるんだけど、場所でここ行きたいってあんまないなと思いまして。絶対でしょ？ね。なんかこのお店行ってみたいなとかはちょこちょこあるんですけど、お店で言うと、なんか恵比寿に四つ葉バターのね、パンケーキ屋さんがあるらしくて、美味しいバターがなんか丸ごと一本乗ったみたいなね、バターが、バターケーキで、バターパンケーキがあるらしくて、それはすごく食べに行きたいなと思っているので、ちょっと行きたいなと思います。あとは、温泉旅行にね、もう2、3年前からずーっと行きたくて、で、もう場所とかはね、こだわりないんですけど、結構最近日光とかいいなとか思ったりもしてるんで、温泉旅行にね行きたいですね。場所、まあ日光じゃなくてもいいんだな、でも日光にできれば行きたいかなぐらいの優柔不断さではあるけど行きたいなと思います。あとなんだろう、絶対行きたいところとか、あとちょっと来月なんですけれども、イマシブフォート東京っていうね、旧ヴィーナスフォート、お台場のヴィーナスフォートを改築した施設がちょっと来月で閉まっちゃうってことで、私ここずっと行きたかったんですけど行けなかったのね。来月ねもうチケット取ってあるんでね、行こうかなと思っておりますよって、ね、こんな感じでどうでしょうか。次回のこの番組は1月19日月曜日のクレちゃんの放送の予定ではございますのでね、私からクレちゃんにまた質問してみたいと思います。でん、もらって嬉しいお酒は、まあ、今日お酒の日ということでね、いろいろお酒にまつわるトピックをご紹介しましたけれども、クレちゃんお酒好きですからね。クレちゃんはビール好きなのは知ってるんだけど、なんかこうもらい物としてもらうなら何が嬉しいのかなっていう、まあ、そのまんまビールが嬉しいのか、ちょっと変わったお酒が嬉しいのかね、ちょっとこういうとこ聞いてみたいなと思います。そのわけで次回のこの番組は月曜日の午後3時からクレさんとでお送りいたします。来週1月23日金曜日の放送は私キミコが3時からお届けいたしますので、ぜひぜひ皆さん聞いてくださいね。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。